ジョブオール。
HSS 型 HSP 天才 HSP の音楽ノート、パーソナリティの平天です。この番組は平天の Apple Music に保存してある約10万曲を敏感すぎる HSP ならではの視点で曲解説を行っています。 HSP は一周回って超天才だという感性をフルオープンして世界一前向きに HSP と非 HSP の橋渡しを行っています。ということで、いよいよ始まりましたシーズン4です。平天というポッドキャストでね、もうかれこれ本当に6年ぐらい経つのかな、いろんな観点で番組をお届けしてきましたけれども、このシーズン4でいよいよ音楽ですよ。音楽にフォーカスを当てましょうということになりました。というのもですね、私は、もう体の成分の4分の3は音楽でできていると言ってもいいぐらい音楽だらけなんですけど、まあ仕事でね、いろいろこんなことしてます、あんなことしてますっていうのに音楽をくっつけちゃうと情報量が多すぎるって思ってたんで、なかなかね出す機会なかったんですよ、音楽属性で。こんな感じになりまして、まあ、こんな年齢になりましてね、ふと自分の残りの人生を考えた時に、めちゃめちゃ好きで大解放したいと思っていることをもっともっと自由に表現していこうぜと言ってる割には、一番自分の好きな音楽出し切れてないじゃないか、残りの人生とともにそんなことを気づかせていただく日々が重なり、じゃあシーズン4は音楽でいこうと。なぜキラテンがこんなに HSP という気質を前向きに捉えてるんだみたいな答えは、やはり音楽にあるんじゃないかというところから始まりましたよ、シーズン4ね。もうこのテンションで喋ってる私を気づいていただいてる限り暑苦しいです。ちょっと覚悟しておいてください。もう音楽のことになると、こうロジカルに語るとか起承転結とかっていうのをほぼ無視して喋り出すと思いますから、曲解説を丁寧に綺麗にしてるみたいな情報番組的なものとしては、他のラジオを聞いてもらった方が絶対いいと思います。この天才 HSP の音楽ノートっていうのは、音楽解説ではありながらですけれども、まあ暑苦しいです。暑苦しいっていうのは、つまり一次情報を大事にしてるという風な観点で聞いてください。皆さん、その辺に落ちてる情報を拾ってきて、これでどうですかみたいな、みんなができるっていう風な、そういう情報じゃなくて、HSP という感性を持ってるからこそ、この曲の感性、こういうとこ気づいたよっていう風な、そういう形でお届けしていきますので、ぜひ HSP のね、気質で悩んでらっしゃる方とか、私もしかしたら HSP かもって思ってる人がいたらですね、あ、こんなんでいいんだねと、こんな大解放したって大丈夫なのねっていう風に、私のラジオを聞いて安心してください。それぐらい、まあ暑苦しく今から喋っていきますので、どうぞお付き合いよろしくお願いします。ではそんな第1回、まあ僕で言うところの記念すべき第1回にもなります、このシーズン4のね、第1回の中で誰のどの曲をフィーチャーしてお伝えしたいというふうなものをだいぶ迷いました。迷った反面、まあもうこれしかないだろうというふうな決断を至った時の気持ちよさもありました。ではいよいよ今日の1曲ご紹介します。今日の1曲はこちらです。 Hello Again、 昔からある場所、 My Little Lover の曲です。でてーてーってなったらいいよね、これね。本来やったらね、まあ、Spotify とかは楽曲鳴らせるっていう機能があるよとか言われてますけれども、まあ不安定なんですよ、ラジオ局とかでね話せるような番組を持ってたら、ここでハローアゲインがバーってなってくれるんですけど、申し訳ないですけども、ちょっと私の口イントロで我慢していただいてですね、まあ知ってる方は知ってるあの曲です。あれが私の HSP ならではの感性で、ハローアゲインってこうだよねっていう風なことをしっかりと熱く語っていきたいと思います。まあ、独自の感性をお伝えする前に、そもそもハローアゲインなんすかそれという方もらえるかもしれませんので、ここはテクノロジーの力を借りてですね、チャット GPT あるいはウィキペディア、この方たちの情報を借りて、ハローアゲインっていうのはこういう曲だよっていうのを引用して読ませていただきます。ハローアゲイン昔からある場所は、マイリトルラバーの1995年10月25日に発売されたシングルです。日本テレビ系ドラマ終わらない夏の主題歌として大ヒットしました。曲調はゆったりとしたバラードで、歌詞は別れた恋人への思いを歌っています。ハローアゲイン昔からある場所は、 マイリトルラバーの代表曲の一つであり、今でも多くの人に愛されていますと書いてますけれども、どうなんですかね、これ歌詞は別れた恋人への思いを歌ってるってあんまり僕にはそう聞こえなかった節もあるかなと思うんですけど、まあ、歌詞に関してはね本当に捉える人それぞれだと思いますし、一応 Wikipedia と ChatGPT がまとめたであろうというこちらの情報にはこういうふうに掲載されてます。そんなマイリトルラバーです。私がですね、なぜこの曲を今回お届けしようかなと思ったその背景も少しお話しますと、シーズン4は音楽解説でいこうっていうふうな企画が通った時にですね、いや私はそもそもその音楽とかアートっていうのは解説するもんじゃないんだよっていう気持ちがあるんですよ。この曲はこうだみたいなのはなんか各々の中にそれぞれの定義があるもんやから、解説とかっていうのもテンション下がるなというひねくれた考えを持ってたんですね。なので、曲解説していきますみたいに冒頭でかっこよく喋っちゃいましたけれども、そもそも曲っていうのはその捉え方は人それぞれの解釈があるんだというのをあえて一番最初に言いたいがためにこの曲を選んだという背景があります。つまり私キラテンはですね、ハローアゲインのこの曲めっちゃええねんって言ったのに、どこがええのって言われたら言葉にできないんです。今から曲解説するとか言いながらこの矛盾たまらんでしょ今日そうなんです。実際そうだから、それぐらいもうこの曲のここ聴いてみたいなんじゃなくて、もう何がいいって言ったら分からへんけどもこの曲めっちゃええねんっていう言葉しか出てこないような、そういう言語ができないものを、アートっていうのは全部そうだから、それの一番分かりやすい曲としてハローアゲインをまず取り上げさせていただいたというところを伝えたいと思っての背景があります。まあ、我々 HSP っていうのはね、正解が求められる環境っていうのは非常に苦痛でしょ。 1+1 はって聞かれた時に 0.1 秒でも早く2って言った人が勝ちみたいな、そういう世界からはもうすぐ逃げ去りたくなるんですよ。 1+1 をどうやって3にできるかとか、 1+1 でもこちらで101でしたみたいなのを持ってくることによって、人間の成長とか時給が良くなるための解決策とかっていうのが出るのに、正解がねどこにあるんだろうっていう風なものって本当に退屈だな。退屈はちょっと言い過ぎです、ごめんなさい。HSP っていう感性を持ってたらそこだけで勝負事が決まるっていうのに対して非常に寂しく思っちゃうという節がある。でその正解を求めるのに結構近いと思ってるんですね、その音楽の解説をするっていう。だから、解説自体は、まあ、解説っていう言葉しかないからあえて使ってますけれども、この曲がこうだって解説じゃなくて、 HSP がこう感じた、でそんな感じられる HSP っていうのは天才だ、もっと自信持ってっていうことも含めてお伝えしたいんですよね。ハローアゲインっていうパワーを借りてそっちのメッセージもつけたいと、そんな背景があります。ハローアゲインっていう曲に対して、エピソードがいくつかあるんですけれども、ちょっとそんなところも踏まえて次のトピック移りたいと思います。まずですね、私はこのイントロだけで泣ける曲に該当するのがハローアゲインです。でがもうたまんないですよね。でこれじゃあなんでたまんないのって言われたら、全く言語ができない、何とも言えない寂しさもあるし悲しさもあるし、おぼこさというのかな、おぼこいって関西弁か、ちょっとこう少年のような、少年少女のような、まだ不揃いで不完全なんだけれども宿ってるパワーがたくさんあるよっていう風な、あの感じをこう彷彿とさせるイントロなんですよ。私のこの敏感な感性で受け取ると、そういうイントロで泣けるなという要素がこの曲のエピソードですね、すごくあります。あとですね、歌詞の中でも特にここがちょっと残ったなって、当時この歌詞の中でもこの部分残ったなっていうのが、夜の間でさえ季節は変わっているっていう一節があるんですよ。あの表現ね、この小説とかよく読まれてる方だったら出てくるのかなと思うんですけど、私あんまり本は好きでも小説を手に取ることが少ないので、この表現っていうのは結構歌詞で出会えたりするんです。この表現ってつまり何かというと、この夜の間でも季節は流れてる、まあ、時は流れてるってことなんで、辛いことでも必ずその傷が癒えるよとか、あるいはものすごく嬉しいことがあったとしてもそれが永遠に続くわけじゃないんだよっていう風なことを、しっかりとこう違う表現で伝えてくれてるなっていうところなんで好きなんですよ。あの一節、夜の間でさえ季節は流れているという歌詞の部分で、私は作曲もするので、その曲作りの観点で言ったら、あのサビが終わった後の夜の間でさえっていうあの一節っていうのは、こうちょい置きちょい足しみたいなものに該当するんですよ。で僕は曲作る時もサビがすごく一回しだけでインパクトがあるものだったら、もう二回し続けずに一回しドーンとインパクト込めてちょい足しのサビを後でつけちゃうっていう風なことをよくやるんですけど、この曲まさにそうかなと思うんです。実際の背景はわからないですけどね、サビっていうのがよく一回し二回し続くのが多いじゃないですか。 そのマイリトルラバーさんで言ったらデビュー曲がメン&ウーマンって曲なんですけど、ダンダンダランダンダンダダダダダダダダダダダダっていうのがサビだとしたら、それを2回繰り返されてるんですけど、このハロハゲに関しては2つ繰り返してやるサビじゃなくて、1つの流れとしてもうインパクトがドンとでかいものっていうのは、その流れだけで十分サビとしての魅力が溢れてるっていう風なパワーが宿ってるんですね。でその時にその追い足しのサビをちょこんと語尾に置いてあげると、よりそれが引き立つっていう風なことを僕も好きでよくやるんですけど、まさにこの曲もその状態、サビが終わった後のこの語尾にちょっとつける、その語尾につける時の表現が夜の間でさえっていう歌詞だったから余計に好きやったと思うんです。さらにそのサビの終わりのその語尾につけ足すとどんな効果があるかっていうと、次イントロ行ったり、あるいは感想行ったりっていう風にして、言葉、日本語とかその歌詞の言葉っていうのが一旦そこで終わるんですよね。終わるってことはちょっと考えちゃうんですよ、リスナーとしては。あれ、今のことって私にとってはここのこと刺さるかもしれないとか、あの感情移入をする間がちょっとすぐ直後にできるんですよね。だから余計にその、サビの後にちょい足しをする時っていうのは、そういう含ませる考え方のヒントとかをちょんと置いてあげると、ちょうどお互い気持ちよくなれるっていうものなんで、その観点から見てもそのサビのちょい置きをすると同時に言葉の表現が考えさせる言葉ってなってるから、まさにこう僕が好きなものがいっぱい詰まってるなっていうので、ちょっとこう親近感っていうと怒られますけど、好きよ好きよっていう気持ちがどんどん大きくなったのかなというふうなものが私のエピソードです。あ、そうそうって思っていただいたらすごく嬉しいですし、またそんなもねコメントもらえたら幸せです。ではそんなマイリトルラバーのハローアゲインですけれども、私と同じく HSP の気質を感じていらっしゃる方は、ちょっとこんな観点でも聞いてみてっていうのを最後にシェアをさせていただきます。これね、前提条件があるんですけれども、このハローアゲインっていう曲を聞いてね、仮にちょっと不快に思われたりしたら、まずもう聞かないでください。それが前提条件です。なぜこんなことをわざわざ言うかというとですね、 HSP はいろんな敏感を持ってるんですけど、この音楽に対しての敏感さも結構ある方多いんですね。僕が知り合わせしてもらった周りの方って、もうエレキギターが鳴ってるだけでダメっていう人いたんですよ。だから、この曲もね、やっぱり当時はこの曲をリリースされた当時っていうのは3人体制でされてたんで、その3人のうちの1人がギター担当してるという流れもあるからギターの音鳴ってます。ですからまずもってそういうのあかんなと思ったら、これ聞かないっていうのを前提において、で一通り聞いて、あ、これ結構いいなと感じてもらえたら、そこから聞き込んでほしいという話を HSP のシェアにさせてもらいます。ちょっとでもしんどいなと思ったら、もう無理しないでくださいね。無理しないのが一番で、いけると思ったらぜひ聞き込んでください。で聞き込んでいくとどういうことが起こるかというと、飽きてきます、人間ですから。特に私なんかは HSS 型 HSP ですから、 HSS 型っていうのは非常に何でもかんでもすぐにやりたいって思う反面、飽きちゃう要素もあると言われてるので、飽きます。どんなにいい曲でもずっと聴いたら飽きます。飽きることがいいとか悪いとか言うんじゃなくて、飽きるもんだというようなことの意味合いだと思ってください。飽きます。飽きていいんです。むしろ聞き込んだ後に、あ、ちょっと飽きてきたってなって一旦離れてください。ここからが本題です。一旦離れた後もう一回聴くとき、つまり知らない曲をいっぱい聴こうじゃなくて、もう散々聴いたあの曲知ってるよっていう状態で、ちょっと寝かした上で再度再生ボタンを押した時の、あの時にイントロ聞いてどんな感情になるかっていうのを自分の中で感じ取ってほしいんですよ。初めて聞いたっていうファーストインプレッションはまた別の意味でいいんですけど、このイントロに関しては知ってる曲という体で聞いてみていただきたいんですよね。そこでどんな感情が芽生えてくるか、歌詞の考え方とかも一切無視して大丈夫です。再生ボタンポンと押した時にダンダンダンデーデーデーが始まると、えってなるはずなんですよ。聞き込んだ後やった、懐かしいとか、あのこの曲好きとか、この曲流行った時にこんなんしたみたいなのは一通りあると思うんですけど、それを超えた後の、そもそも自分のこの感情って何みたいな、あの感じ、これがハローアゲインに持つパワーかなと僕は思ってるんです。何なんやろこれ。愉快とか楽しいとかハッピーとかとはまた違うけど、かといってすごく沈むような鬱になるわけでもない。なんだこれは、なんだこれはと思って脳みそをいろいろ撹乱する効果、ものすごいあると思います。ぜひ一度ね、寝かした後再生ボタンを押すというところを持ってもらったら嬉しいなと思います。もうね、何度も言いますけれども、私は正解が嫌いですし、 HSP が特にそうだと思うんです。ですから答えはないんです。ちょっと寝かした後にポンと再生ボタンを押したらこう感じるでしょじゃないんですよ。人それぞれどう感じるかっていうところが一番面白い。で、人間にはこういう説明がつかないことがあるんだよっていう自覚をね、しっかりと持てれば、今後のインプットの質っていうのは 絶対変わります。これはこう受け止めなきゃいけないんだよねみたいに人と答え合わせする必要ないんですよ。自分がどう感じたか、自分の責任の範疇の中で自分の人生を生きてるかどうか、大げさに言うとそういうことです。それがちょっと寝かした後にこの曲の再生ボタンを押した時に出てくる自分の感情がヒントになるはずです。それぐらい私たちは敏感で繊細なんですから。そしてその感性っていうのはもう天才の域に来てます。でそのパワーをぜひみんなの大好きな人のために使うとか、地球を癒すために使うとか、そういうところに持っていこうじゃないですか。まさにその手軽にっていうところありますけれども、この曲を再生するというだけでそこまで感じ取れるというふうなパワーを持っているのがこのハローアゲインです。ぜひぜひ皆さんもね、実際やってみてこうだったよみたいなシェアはまたどんどんしてください。みんなの前で公表するの恥ずかしいなと思ったら、LINE とかね、キラテに調べていただいて LINE でつながっていただいても大丈夫です。本日お届けした曲はマイリトルラバーさんのハローアゲインでした。 HSP 音楽ノートという名前で Spotify のプレイリスト作成しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。その他の情報も概要欄に記載しております。また詳細確認したいなっていう方はご覧ください。 HSS 型 HSP 天才 HSP の音楽ノート、お相手はキラテンでした。番組への感想はひらがなでキラテンつけて X に投稿してください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、フォローしてもらえたら嬉しいです。それでは良い週末をお過ごしください。